ミスター。
ミスーの、ミスミスなんでもやってみるラジオ。
この番組は、その辺に転がってそうな男子大学生と、どこにでもいそうな女子高生が、やりたいことをやりたいようにやる、ただそれだけのまったり系ポッドキャストです。私が第一パーソナリティのミスター。そして。
そして、お久しぶりです。第二パーソナリティのミスです。
はーい。
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 パチパチパチパチ。
お帰りなさい。
ただいまございます。
はい。お帰りなさい。
ただいまです。
あるべき場所に戻ってまいりましたね。
あるべき場所だったんですね。
はい、あるべき場所でございます。第13回でございます。
あ、第13回なんですね。
はい。6月ですね。今日から。
あ、そうですね。6月1日です。
はい。
今現在。
6月、今日は東京でゲームマーケット2014春が開催されたようですね。
お、そうなんですか。おめでとうございます。はい、お疲れ様です、
は
い。
関係者の皆様はお疲れ様です。ただし私は今回このネタに一切触れません。なぜなら、行きたかったのに行けないから。悔しい。もう話してるだけでもね、悔しいんですよ。でもね、オインクゲームさんのマスクメンというゲームをですね、ゲームマーケットで発表されてたんですけど、
はい、
キウイゲームさん、大阪のキウイゲームさんでも同時発売ということで、それは買ってまいりました。バイト終わりにね、で、行ってまいりました。
お疲れ様です。
まだ遊んではいませんが、まだ説明書すら見てないんですけど、まあまあそんな感じで帰ってきたミスーちゃんスペシャル雑談会でございます。
雑談会でございます。
まあ結構ね、いろいろ話すことはあるので。
あ、そうなんですね。
はい、全然ね、時間、その話すネタには困らないと思います。
はい、
どうですか、どうでしたか。
どうですか、どうでしょうね。
どうでしたか、この休んでからの2ヶ月間は。
もう休んで2ヶ月も経ってるんですか。
そうですね、2ヶ月経ってますね。
2ヶ月も経ったのに、なんかまともなことをできてない気がする。
いやいやいや、ラジオの更新内容もあんまり、ゲストさんが来てくれたんでね、自分一人であんまり何もできたかったんですけど。
そうですよね、ゲストさん来てくださってたみたいです、ね、
来てくださったりとか、行ったりとかね、DDT とかに行ったりとかね。
お疲れ様です。
しております。なかなかね、ただ今、アンドロイドなんで見れないんですけど、パソコンの方にですね、
はい、
パソコンの方で、その、iTunes の、我々の、今日、この人気ランキングを見てみると、はい、結構ね、ミスちゃんが抜けてから、どんどんどんどん人気が下がっていって、ただ前回12回の、ボードゲーム研究室のお三方との対談は人気が非常に高くて、やはり3人、お三方の、影響力っていうのを、感じましたね。
おー、さすが。いや、向こうは100回もやってらっしゃるパーソナリティですね。
すごいですね。本当に他のゲストの方もね、すごく楽しい時間を過ごさせていただいて。
あ、ゲストの皆さんと喋ってみたかったな。
いつかね、その日が来るのを楽しみにしております。
楽しみにしてます、はい。とりあえずゲストの方ありがとうございました。
はい、
そしてミスター先輩もありがとうございます。
いやいやいや、もう本当に、ね、今日戻ってきてくれただけでも、助かるということなので、はい、そんな感じでね、本編そろそろズバッと
行っちゃいますか。
ズバッと行っちゃいますか。
ズバッと。
ズバッと。はい、行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。
はい、そんな感じで、久しぶりに、メインパーソナリティ2人でお送りする。
ミスミスラジオです。
はい。本編行ってみましょう。
せーの。
ゴー。ずれたな。
すいません。
はい。
はい。
本編です。
今回は本編は何をするんですか？
何もしません。
やったー。
あまり考えてないです。まあ、いろいろ話したいことがあるので、それに関して話していこうかなと思っております。はい。
じゃあ話しましょう。
なんだろう。まあ、ミスちゃん何かありますか？
何かありますか？なんとざっくりした質問ですか？
何かありますか？
何かあれ、 なんかあるのかな。なんだろう。最近ちょっと携帯ゲームにハマってます。受験生なのに。
受験生、おい受験生。携帯ゲームっていうのは何の？
ロードトゥードラゴンっていう携帯ゲームにハマってますね。あ、アプリですね、ゲームっていうか。
はいはいはい。ロードトゥードラゴン。
そう、ロードトゥードラゴン。
あ、出てきた。
キャラクターがめちゃくちゃ可愛くて、あ、クバイヤさんが作ってるんですけど。
ほんほん、少々お待ちください。あ、可愛いですね。あー、はいはい、はい。
めちゃくちゃ可愛いでしょ？キャラクターが可愛い、なんか、まあ、パズドラと一緒じゃんって友達によく言われるんですけど。
ほうほうほう。あ、かわいいっすね。
パズドラとはちょっと違うんですよ。RPG っぽくて。
あー、かわいいっすね。
かわいいんですって。キャラクターにストーリーがあるのが。
あー、かわいい、あ、かわいいっすね。
とても好きで。めちゃくちゃかわいいでしょ？
グッズが発売してますね。
あ、発売されてます。グッズは持ってないですけど、一時課金しようかと思ったけど、さすがに思いとどまりました。
受験生よね。
受験生でしたから ね、
はい、抑えていきましょうね。
はい。
あ、でも面白そう。
面白いんで皆さんぜひやってください。あれだったらフレンドコードを晒します。
そっちが目的なんじゃないですか。はい。僕も今スマホでゲームハマってまして。
あ、何ですか？
テラリアですね。
あー、テラリア。
はい。いや、テラリアご存知ですか？
皆さん知ってますか、テラリア。
あの 2D 版マイクラってよく言われるんですけど。
言われますね。
はい。ただマイクラとはまた違ってね、マイクラはこう建設がメインなのに対して、こう ボスとかダンジョンがね、結構
あの、あ、ボスいるんですか？
はい、ボスが何種類かいておりまして、結構楽しいゲームでしたね。装備とかもすごくしっかりしてて、その装備のあのあれがなんていうんですか、効果とかついたりとか。
ああ、
はい。
マイクラにもコートカバーつけれますよ。
あ、ね、イベントが結構多いんですよ。
あ、イベントはないな。
隕石が落ちてきたりとか。
隕石落ちてくるんですか？
はい、今ですね、テラリアを片手間でやってたら、ちょうど今隕石が落ちてきた。
あ、隕石落ちてきたわーとか、そんな。
そこでこう、レアな素材が手に入ったりとかするんですよ。
へぇー。
はい。隕石のこう、こう落ちた後に行くと、こう、メテオライトっていういい鉱石が手に入ったりとかするんですよ、ね。
へぇー。テラリアか、やったことないですな。見たことがあるんですけど。
とても面白いゲームで、ちょっとやり込んでます。ただちょっと初期投資、がかかるので、540円ですね。
あ、540円。消費、上費、
ね。あの、Wi-Fi の環境下だと、
はい、
こう、Android と iPhone でも全然あの、全然違う機種でも同一ワールドで遊べるとかなんとかっていうのが、
お
お、はい、友達が自分のエリアに来たりとかもするので、
いいですね、楽しそう。
はい、楽しいです。
友達とやるのは楽しいですよね。
いやー、楽しいですね。
まあでもマイクラも楽しいんで、皆さんマイクラもやろうぜ。
前からうちのサーバーで結構流行ってますね。
あ、そうなんですか。前からパソコン版の方が私は好きです。
おいいですね、やりたいな。ただパソコンのスペックが足りないのがね、ちょっと。
ああ、私もあんまりなんか容量多いわけじゃないので、カクカクになります、たまに。
はい、そんな感じのお話をしつつ、はい、まあ珍しく電子系ゲームの話をしつつ、
はい、しつつ、
はい。あとね、最近またハードの方、プレステ3の方で地球防衛軍4をやりだしまして。
おお、地球防衛軍。
いやー、楽しいですね。皆さんはご存知ですかね、地球防衛軍は。
地球防衛軍のご存知ですかね。
みずちゃんは知ってるの？
あの、ゲーム実況は見たことがあります。
あれ楽しいよ。
あの、てか楽しそう。めちゃくちゃグワーって倒せそう。
あれね、PS3 が平気で落ちるからね。
そう、めちゃくちゃ敵いますよね。
あれはね、すごいですよ。
いやー、でもあそこが地球防衛軍の魅力だと思うんです。多分。
あれは本当にね、
処理落ちが。
処理落ち。あ、落ちたっていうのがザラにあるんで。まあ、それも含めてのゲームの面白さですからね。 めちゃくちゃ遅くなって重くなってするんで。
うん。
いや、楽しいですね。
いや、いいな。
楽しいです。ゲームは楽しい。
ゲームは楽しいですね。
そう、ゲームつながりで、ボードゲーム。はい。最近っていうか、ここ2日で1万円ゲームに、ボードゲームに飛んでしまいまして。
おお。
先ほど言ったマスクメンと、ラーとサンファンを買いまして、サンファンは持ってなかったのかって言われるぐらいには有名なゲームなんですけど。
そうなんですか。
はい。いいゲームですよ。プエルトリコってゲームの、まあ、簡易版と言ったらまた違いますけど、まあ、簡易版みたいなもんですね。すごい。プエルトリコの、なんていうんですかね、凝縮したみたいな。
凝縮した？
そんな感じです。説明が下手なんで、ね、あんまりうまく言えないんですけど。いやー、なかなかね、もともと小箱が中心なんですけど、僕持ってるのは。
はい。
熱っ。
今日は暑いですよね。
今日暑いですね。ごめんなさい。話が違う。小箱が中心なんですけど、最近こう、大箱も買うようになってまいりました。大箱って言ってもそんな大きくないんですけど。よいしょ。まあね、今日は後半、あのコーナーもやりますので。
あのコーナー。
はい。今回はわりかしためになる話ですよ。皆さん、最後まで聞きましょうね。
最後まで聞きましょうね、は
い。自分で言うのもなんですが、ためになる話です。
ためになるそうですよ、皆さん。
はい、ね。ボードゲーム、これからも幅を広げていければいいなと思います。
うん。
はい。なんか、そうですね。そんな感じで。いや、サークルの方でね、すごくこう、一回生が入ってくれたので、
お
今数だけなら、ラインドグループで数だけなら、まあ、70何人いるっていう状態なので。
おぉ、すごい、
はい。嬉しいですね。
数だけな。
いやー、いいですね。いいです。すごくいいです。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。なかなかね、これ、ボードゲームにハマってくれる子とかもいたりして、バーベキューとかもやったんですけど。はい。ベーコン、自家製ベーコンを持って行ったり、
こう、
カツオの叩きをしたりとか。
カツオの叩きいいな、
は
い。
カツオをそのまま市場で朝さばいてもらって、それを炙って、水で締めて、氷水で締めてってやって。まあ、大学のサークルでカツオの叩きと自家製ベーコンが出てくる、バーベキューはうちのサークルぐらいなんじゃないかってい
う。すごい。
はい。そんな感じで楽しんでおります。ミスちゃんは学校生活の方どうですか？
学校生活の方ですか？
はい。
あ、この間体育大会がありました。
おー、このクソ暑いのに。
そう、このクソ暑いのに。
はい。大丈夫ですか？
で、まあ私たちの軍が優勝しまして、めちゃくちゃ楽しかったです。
おー、何に出たんですか？確か選べましたね。覚えてますよ。
玉入れと、
はい。
なんだっけ、ハリケーン。っていう、まあ、競技と。
なんだっけ、そんなあったっけ。
あれ、あともう一つ何で出たんだっけ、私。なんか出たんだけどな。あ、ムカデっていう競技に出ました。
ムカデはまあ予想つくんですけど、ハリケーンって何でしたっけ。
ハリケーンっていうのは、まあ、コーンが2つ置いてあって。
はいはい、あ、はいはいはいはいはいはい。棒4人で持って、
そう。棒4人で持って、そのコーンの周りを
回るみたいな。
回って、その速さを競って。
そうだ、そんな
で、しかもその棒を、まあ、何人か後ろに並んでるんですけど、あ、
その列にね、入るんですよね。
端っこを持ってる二人が、棒を低く持って、その何人か並んでる人がその棒をジャンプして、
はいはい、待機
最後にその人の上を、人の上を棒が通過して、そして最後に立てたら早く立てたら勝ちみたいな。
ああ、はいはいはい。覚えました。思い出しました。あの競技ね。
はい、はい。それがハリケーンです。
僕はわかるんですけどさ、リスナーさんがわかるかどうかっていう。
まあ、うん、そうですね。
はい。いいですね、体育大会。僕パン食い競争、走るの早い方じゃないですけど、パン食い競争は確か出場した試合、すべて1位だった記憶があります。
おー、すごい。
やりましたよ、あれは。
私、やったことないです。
パン食いは、パン食って、パン食べるだけじゃなく、パン取るだけじゃなくて、
うん、
ね、なんかね、小麦粉の中に、
小麦粉ですね。
顔を突っ込んで、あれ水に先顔を突っ込んで、
あ、そう。
小麦粉の中の飴を探し出すみたいな。
そう、パン飴食い競争ですからね。
僕あれ小麦粉ごと吸い込みましたからね。
ええー。
いや勝利のためには
すごい
ねえ。
でもあれ出た人みんな真っ白で帰ってくるのが面白くてしょうがなかった。
いやあれね、調子に乗ってね、俺1位だぜって言って、はい、僕あの出場した最初の1年目に1位だぜって小麦粉を顔つけたままあのずっと見てたんですけど、あれ日差しで乾燥してパリパリになって顔に腫れていてめちゃくちゃ痛いんですよ。もう2年目からもすぐに洗うようにしました、ね、
そりゃそうですよ。
パキパキになってね。はい、まあそんなね思い出がありつつ、大学生はね体育大会とかないんでね。
ああそうか、はい、人生最後の体育大会でした。
まあね、あの個人でやってるのとか、あの学部ごとにやってるとかあるんで、よく。
あ、そうなんですか。
大学とかでもね。はい、うちの大学は結構多いですね、そういうのは。
おお、
はい、まあやろうとは思いませんけど。しんどいですもん。もうね、動かしたくないんですよ、体を。
そうですよね。あれ、やる前はちょっと辛いですよ。やったら楽しいんだけどな。
あ、まあまあ、そんな話を、あの、学校の話もありつつね。
ありつつ。
はい。楽しいですね、学校は。
楽しいですね。
まあ、ここと大学じゃね、全然こう、の学校の捉え方が違うんでね。
まあ、そうですね。なんだろうなぁ。
いや、まあ楽しいでしょ。
受験シーズンだから、
はい。
みんな静かになるかと思いきや。
そうでもないと。僕らの時もそうでしたね。まあまあまあ、普段の手が一番いいですよ。
まあね。
やることはやってね。
そう、やることはやらないとね。
はい。そんな話をしつつ、まあまあ、この話をすると、浪人した僕がどんどん暗くなっていくので、この辺にしつつ、
はい、
あれです、なんだっけ、そうそう、全然話変わるけど、その CM を作った方がいいのかなっていう。
CM？ コマーシャルですか？
ミスミスラジオの。
へぇ
ー。あった方がいいのかなと思いまして。
どういう？
いや、だから、こう、CM ですよ。
作ってどうするんですか？誰かに流してもらうんですか？
いや、結構聞くんですよ。あの、ミスミスラジ、いや、ミスミスラジオじゃないけど、他のポッドキャストさんが、他のポッドキャスト、別のポッドキャストさんの CM を合間に流すっていうのは、よく聞くんですよ。だから、どうなんですかね？あったらいいのかなって。うちを使ってくれる人がいるのかどうかにもよりますけど、まあ、だから希望があれば作ろうかなっていうのはありますけどね。
そんなことあるんですね。
ね。
はあ、爪が割れている
CM 作るんだったら今のフレーズ入れよう
やめてください。
ね、ほんま本当にやろうかなと思いつつ、ポッドキャスティング with JK とかね。
もう JK も残り半年ぐらいですから、
まあまあ、あの今から頑張って窓ガラスを夜全部割れば
留年ですか？
はい。留年どころか退学になりそうなんですけどね。
そうです。退学ですね。もう一回高校やり直します。
いいんじゃないですか？
嫌ですよ。絶対嫌ですよ。
ダメですか？はい。いや、JK で、いつもでも JK でいてもらわないと、こっちも困るんですよ。いや、まだね、みずちゃんは JD っていうのがつくからいいんですよ。
はい。
僕どうなるんだって話ですよ。男性社会人ですか？
社会人、心は学生、体は社会人。
それであの、ダメなやつじゃないですか。電車とかでうるさい人たちじゃないですか。学生気分が抜けないサラリーマンじゃないですか。ダメですよ、ダメですよ。
ピーターパンシンドロームですね。
はい。さあ、どうしましょうって話。まあまあ、他のね、ポッドキャストさんからね、もし声がかかれば、
そう、うちで流すよなんていう心優しき方がいてくれれば、
はい、まあね、全然あの作りますけど、はい、喜んで作りますけど、まあまあまあ今のところはまあ構想段階ですね。はい
はい、
あとなんだろう。まだ喋り足りない。なんだろうね、
あ、今日万年筆買ってきました。
お、いいですね、万年筆。 文房具を買うってワクワクしますね。はい。
まあでも、めちゃくちゃ高いのはさすがに学生なので買えないので。
はい。3万円ぐらい抑えてきました。
パイロットから出て、書くのっていう1000円の万年筆の。
へぇ、
ちょっとお手軽だなと思って買いました。
調べよう。
多分皆さん見たことあると思いますよ。最近よく見かけますもん。
パイロット、あ、パイロットで調べたら万年筆って出てきますね。
おぉ。
へ
ぇ。まだ開けてないから書き心地はどんなのか、開けてみよう、今。
書くのですか？
書くのですね。てか、一回先輩と出かけた時に見たと思います。
あ、ありました。これですね。
はい。
あ、あったあった。そうそう。あそこで、あそこですね。名前なんだっけ。河内。
ん？河内さんですか？
河内さんで見ましたね。
あ、そう、私今日河内さんで買ってきました。
いいですね。すげえ開けるのが。
開かない。
性格が出てますね。パキッパキッ。
ちょっと待ってください。開かないんですけど。
ポキ
ッ。あれ？これどうやって開けるんだろう？うん、あー、ここか。開いた。
はい。
開きました。
はい。
すごいガキガキうるさいと思います。すいません。いやー、万年筆だ。かわいい。あ、これインク入れるんですね。
はい。そうですよ。カートリッジが。
万年筆って、なんか憧れですよね。
そうですね。あの、ただ僕みたいに字の汚い人間からすると、こう、もったいない気もするんですけど。僕は乱筆なんでね、すごく乱筆なので、あの、
あ、
物を書くのが申し訳なくなるぐらいの乱筆なんですけどね。
物を書くのが申し訳なくなる。
はい。
私もそんなに字綺麗な方ではないっていうか、むしろあんまり、そうですね、汚いですね、私も。
いやレビューを待ってますよ、レビューを。
レビュー。
レビューを待ってますよ。
カートリッジを差し込もう。えい！これでいいのか？インキが出るまで少し待とう。待ちます。
まあ、その間に行きましょうか。
はい。いや、あの、優しい万年筆の使い方っていうのが書いてついてて。あの、きっと皆さん使いやすいと思うんで、皆さん気になったら買ってみてくださいね。
エンディングあたりで言いましょうか、じゃあ。じゃあ、久々にあのコーナー行ってみますか。
お、行きますか。
行きます？
行っちゃいますか。
じゃあ、そろそろ次のコーナーにね、行ってみましょうか。
行ってみましょう。
じゃあ、3、2、1、GO！
?教えて、ミスター先輩。このコーナーは、ボードゲームをほとんど知らない私、ミスーに、ボードゲームをちょっとだけ知っているミスター先輩が、ボードゲーム知識を知ってる限り、私に教えてくれるコーナーです。ミスター先輩、よろしくお願いします。
皆さん、交差点の信号ですね。あれ、クロスしている信号機。あれが、例えば、私のね、私の先頭で待ってるとして、目の前の走ってる道路、横に走ってる道路が、青から赤に変わりましたと。それから、はい、その赤になったタイミングで自分の信号ってまだ赤ですよね。
はい。
それが青になるまでのタイミング。だから交差点の信号機すべてが赤になるタイミングって、あれ、日本全国、等しく3秒、ジャストなんですよね。してましたか。そんなこんなで、人生全方向レッドランプ、いつまで経っても変わらない系ボードゲーマー、ミスターでございます。はい。
よ、ミスター先輩。
いや、そこで来られたら困る。はい、そんな人生レッドランプ系ボードゲーマーなんですけれども、今回のテーマ、ためになります。
ズバリ？
今回は、
はい。
ボードゲームと負け方です。
負け方。
はい。
はい。
負け方。
負け方。 負け方が。
負けるのは、負けたらどう思いますか、みずちゃん。
負けたら、私なんか最初から勝てないなって思ってしまうので、負けたら当たり前だなって思っちゃうんですけど。
それ多分一番ダメな感じです。まあだから、勝てる勝負で負けたりとかしたら。
まあ、悔しいですよね。
悔しいですよね。そんな話です。
その話。
はい、勝ち方に関しては僕わからないので、勝ち方があるなら皆さん教えてくださいって話ですけど。多分、知ってても教えてくれないと思うんですけど。
まあ、勝ち方があれば皆さん実践してますよね。
ということですね。その、それはね、勝てる確率を上げる方法だったら、あるかもしれないですけど、100% 勝てる方法っていうのはなかなかないですね。
まあ、なかなかというか多分ないと思います、
ね。はい。負け方っていうのは、
はい。
負けが決まった時の負け方っていうのは、もう 100% こう、やり方がやるようにできるんで。はい。そんな話です。まあ、僕の話じゃなくて、はい、将棋の、森内俊之棋士の話ですね。覆す力って本から今回は抜粋してお話したいなと思います。
お願いします。
はい。森内さん、知ってることは知ってると思いますが、かなり有名な、将棋の指し手でございます。
うん。
この人の、この人もすごくいい棋士なんですが、この人の同年代に、同じ、こう、すごく天才がいます。
天才。
はい。それが、羽生善治さんです。
羽生善治さん。
はい。これは、この人は、将棋知らない人でも、よく名前ぐらいは聞いたことがあるよっていう人は結構います。
おー、有名人なんですね。
有名人です。すごく有名人です。天才です。
すごく有名人。
天才です。
すごく天才。
すごく天才です。すごくつけていいぐらい、だからその、何なんですかね。本当に天才なんですよ。いや、本当に。
そう、ものすごく天才なんですね。
本当にすごい人なんですよ。
はい。
この人との、その、羽生さんとの戦い、の日々、森内さんと羽生さんっていうのは小学生の頃から将棋を指し合ってるんですけど、この人と、羽生さんと森内さんの本で、羽生さんとの、こう、小学生時代からの、思い出とか、
うん、
で、自分自身の A 級棋士になるまで、まだ A 級棋士になってからの戦いとか、を書いた本。そしてその、自分の成長の理由を書いた本が、覆す力って本なんですけど、
はい、
そこでいろいろね心打たれたところがあったので、やっぱ将棋っていうのはボードゲームの一種でもありますから、通ずるものがあるなと思って今回取り扱わせていただきます。
はい、将棋か。
はい、将棋です。そうですね。あ、これですね。
その本ですか。
ね、読み、その欲しいページがあったんです。
ああ、なるほど。
負け試合が決まれば、メスちゃんはどうしますか？
負け試合が決まれば、負けが確定すれば。
はい、ほぼ、負けが確定すれば。
まあ、負けが確定したら、やっぱ諦めが。
そうですね、諦めちゃいますね。
諦めちゃいますね、
諦めちゃいます。そうですね。覆す力、88ページ。
88ページ。
はい、抜粋させていただきます。抜粋させていただきます。
はい。
このページはですね、島県っていう、島さんっていう人のところに集まって、羽生さんとか、島さんっていうその先輩とか、
はい、
あと森内さんとかが、どういう特徴を持ってるかっていうのを、森内さんなりに分析して書いてるページなんです。島さんはかなり先輩でもあり、私が知らない技術をたくさん持っていたとか、佐藤さんって人もいたんですが、佐藤さんの強さの根源は読みの深さにあったと思うと。羽生さんはどんな相手でもどんな状況でも遺憾なくその強さを発揮するオールマイティな将棋が特徴だったと書いてるんです。で、自分に関しての分析なんですけど、私はというと技術的に足りないところだらけだったと思う。一番の問題は、得て、増えてがあまりにもはっきりとしていることだ。 特に自分から積極的に動いていく将棋を苦手であり、その対策は必須であった。当時は若かったので、とにかく考える、続けることができた。負けると思った将棋でも、時間いっぱいまで考えるようにしていた。どうせ負けるのだから。そう思って投了するのは簡単だが、そこからは何も得るものがない。じっくりと考え続ければ、その勝負では敗れても、次につながる何かを見つけられる可能性がある。そうやって私は、少しずつ自分の将棋のスタイルを模索していった。はい。
はい。
つまり、負けが決まった負け試合でも、ひたすらその負け試合を分析し続けたわけですよ。
諦めなかったんですね。
そうなんですよ。この負けがもったいないと思っちゃう人なんだったんでしょうね。負けをこう諦めちゃったら、
うん、なるほど。
すごいなと。これと生活がかかってるんですよ。
あ、将棋
一回の負けにこうこれだけ情熱を注ぐ、まあ生活がかかってるからこそなんでしょうけど、
うん、
でもすごいなと思ってて。
すごいですよね。やっぱ私は絶対諦めちゃいますもん。
こう、負け、この人は負けが自分を成長させてくれるっていうスタンスの人で、
うん、
94ページなんですけど。
はい、94ページ開いて。
これはどの時期だったかな？スランプの時期があって、ですよ。
おお、スランプ。
どんな時もコンスタントに勝ち続けることができるのは特別な人たちだけだ。誰にもスランプはあり得る。大事なのはそのスランプをどう考え、その時期をどう過ごすかということだ。若い頃は勝てない時期が続くとどうしてだろう、何が悪いのだろうともが苦しいんだが、最近はそれほど大げさに考えないことにしている。悪い時期が続くということはその後にいい時期が来るということだ。いいことですね。
おお、プラス思考。
そうですね、ポジティブですね。私はこの時期負けることで多くを学んでいた。前述したように対局後に30キロを走り抜けるぐらいやってるんですね、これ。ある勝負で負けた時にもう忘れたくて革靴とスーツで30キロ走った、4時間走ったっていう。本当にすごい人なんですよ。
すごいですね。
どんな時でもぶれることも精神力はまだまだ未熟だったと言わざるを得ないと、若い頃はね。
ああ。
さあ、こんな森内さんですが、
はい、
負けることで本当に大きなこと、多くのことを学んでいきましょうか。
はい。
さあ、この森、負けて勝ってみたいな、勝率は大体6割半ぐらいなんですよ。ハブさんが大体7割ちょっとだったかな。
ええ
ー。まあ、すごいことですよ、7割ちょっとっていうのは。
将棋ですもんね。
はい。タイトルを持っても、持っているほど、集中力のいる試合が、差し合いが増えますので、対局が増えますので、体力も使うし、で、人気になると、講演会とかにも呼ばれるし、なると、大変ですね。
大変ですね。
じゃあこの森内さんがどういうふうに、勝負の大切な点をどこに行き着いたのか、勝負事では何が大切なのかっていうのが行き着いた結果、うん、何だと思いますか。これ林先生の授業では穴埋めでやってたんですけど、勝負事では何々が致命傷になる。
何
々。はい。
致命傷になる。
はい。
勝負ごと。ああ、普段勝負ごとをしない私に、そんな。ああ、全然わかんない。
まあ、なんか、ミサちゃんなりに何が致命傷になると思いますか？
勝負事ですよね。
はい。
油断？
油断ではないです。まあ、似てるんですけど、ちょっと違いますね。油断ではないです、ね。
慢心とか？
あ、慢心でも逆ですね、むしろ。
逆？はい、慢心の逆？ 不安、
あ、不安近いですよ。
なんだ、謙遜違うな。不安近い。わかんないよ。
何々のミスが致命傷になります。
何々のミス、
はい、ミスミスラジオは
ミスミスラジオが致命傷になります。
ミスミスラジオは致命傷になりません。
ああ、将棋指す前にミスミスラジオ聞いたら負ける。
負ける負けるでしょ。
やだだ、はい、
何のミスが致命傷になりますかね。
何のミス、計算、
計算ミスではないですね。何々のミスですね。
何々のミス、相手のミス、
違いますね。
ねえ、
じゃあ正解いきましょう。
はい、
勝負ごとでは2回目のミスが致命傷になります。
2回目のミス、
183ページに書いてるんですけど、ではミスをしないためにはどうすればいいのか。私の考えではミスをしないということはまず不可能だ。互いに最後までノーミスで進んだ将棋など一度も指したことがない。どんな状況でも 100% の正解を出せる常に完璧な人間などこの世に存在しないはずだ。しかしミスをなくすことはできなくても少なくすることはできる。簡単に言えばミスを一度で止めることを意識すればいいのだ。将棋ではミスをした後続けてミスが起こりやすい精神状態に陥る。実は1回目のミスはそれほど大きく情勢に影響しない場合も多いのだが、動揺した精神状態で起こす2回目のミスは致命傷となりうる。 大切なのは冷静になって丁寧に考え直すことだ。下手に取り付こうとすると余計にピンチを招くことになる。一般社会でも同じようなことが起こりうるのではないだろうか。例えば一度くらいの遅刻なら多めに見てもらえることが多いだろう。しかしそれが2回3回と重なるとあいつは遅刻常習犯だということになりかねないし、ごまかして遅刻を取り繕う下手な言い訳を口にすれば後でそれが嘘とバレた時に完全に信頼を失うことになると書いてます。
なるほど。
ちょっと飛んで、若い頃の私は完璧主義者で自分の一度のミスが許せず、その動揺した気持ちのまま指し続け、ミスを重ねて負けてしまったことが何度もある。しかし、そんなことを繰り返しているうちに気がついた。ミスをしないなんてありえない。誰でも、どんな時でもミスはある。だから自分のミスは許そうと。大切なのは一回目はミスを許容する余裕だと。最初のミスは、いいやと。そのような余裕を持つという話ですね。
ああ、そう、ミスを許して2回目のミスを致命傷にしないようにするんですね。そうですね。なるほど。やっぱミスすると焦りますもんね。
そうですね。その焦りをなくして、こう勝負事もね。
ああ、遅刻常習犯の私には痛い話でした。なるほど。
あとね、将棋には感想戦っていうのがあるんですよ。
感想戦？
はい。終わった、勝負が終わった後の盤面を見て、
はい。
ここはこうだったとか、ここはこうだったっていうのを、その差し合った人が、話すんですよね。
感想を言うんですか？
はい、そういうことです。
へぇ
ー。ボードゲームでもこれありますよね。
そうなんですか？
終わった後に、こここうだったよね、みたいな。あそこでああしてれば、みたいな。
ああ。
はい。そうやってね、こう、試合の感想を言って、どこがどうだったとか、相手がどうだったっていうのを分かり合うことっていうのも、かつ、勝ちに向かう負け方なんじゃないかなと。それは悔しい時もありますけどね。自分の大きなポカをして、ミスっちゃったとかね。そういう時はもう悔しいですけど、まあそれもね、勝ちに繋がる。
そうですね。負けを無駄にしないってことですね。
そうですね。負けを無駄にしないことが、正しい負け方だと。
なるほど。
負けてるときに、うわぁ、負けだ、はい、うわぁ、わぁってなっちゃうのが本当の負けだと。
ああ。
そりゃ、この人たちみたいに僕らは生活がかかってるわけじゃないです。もしかしたら、リスナーさんの中には生活をかけてボードゲームをやってる方っていうのがいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、大多数の人からしたら生活のためにボードゲームやってる人はごく少数っていうかゼロだと思います。
まあ遊びとして。
そうですね。ただ趣味の世界にも、こうやって、やっぱり強い方がいいじゃないですか。
勝てた方が気持ちがいいですね。
勝てた方が気持ちがいいじゃないですか。そのために、 今日の負けを明日以降の勝ちに生かせるかっていうのが
本当の勝負なんですね。
価値ある負けを作るための、まあ、負け方の講義ですよね。まあ、
なるほど。
あまり上手く話すとか分かんないです。これはまあ将棋ですし、あの運が絡まないゲームですからね、将棋っていうのは、
うん、
その
いやでも運も味方につけ方とか多分
だから相手がミスするっていう時もありますし、うん、あの例えばトーナメントで分の悪い相手に当たったとかっていう運はあります、
うん、
まあまあでもそのアブストラクトゲーム、その一局一局にはあの運は基本的には変わらん、論理的には絡まない、理論的には絡まないようなゲームですし、うん、僕らがやってるゲーム、ボードゲームっていうのは結構運が絡むゲームも多いですけど、まあ、それにしてもね、うん、まあ戦略的なところもありますし、
はい、
いろいろ共通するところっていうのはあります。
そうですね。
はい。いろんなね、負け方をして、皆さん、ボードゲーム、ライフを、強くなるようにエンジョイしましょうねって話です。
エンジョイしましょう。
はい。あの、こちら、あの、森下修紀先生の、騎士の覆す力は非常に面白い本なので、皆さんあのぜひとも書店で手に取って読んでみてください。あのとても面白い本です。僕が久々にあの新書を読んだ中でもすごく面白い本だったんでね、はい、
なるほど、
はい、
多分勉強とかにもつながりますよね、こういうのって。
だから全ての勝負ごとにつながると思いますから、ボードゲーム等じゃなくて、
はい、
はい、
そうですね、スポーツとかいろんなものにつながりますね。
いろんなものにつながる本なので、あのいろんなことをやってる人に読んでほしい。いろんな人に読んでほしいです、これは。この本は。本当に面白い本なので。
はい。読んでみます。
はい。あの、ぜひとも書店で、700いくら、777円だったかな、僕が。
あ、安い、
はい。新書で、あの、文字もそんなに難しくなくて読みやすいので、その、森内さんの小学生からの、どんどん将棋に出会ってからの、現在までの軌跡が書かれた本なので。はい。非常に読みやすい。他のこうスポーツとか、ゲームとかで例えたりもしている非常に読みやすい本なので、読んでみてください、はいは
い、
僕が言うのは全然こちら直接読んだ方がためになると思うのでなかなか語りましたけど、はい、じゃあそろそろエンディングに行きますか。
あ、行きますか。
はい、それではエンディングに行ってみましょう。
行ってみましょう。
はい。
はい。
エンディングです。
エンディングですね。
どうしましょう。
どうしましょう。今ちょっと万年筆試してます。
どうですか。
書きやすいですね。インクはよく出ます。
ああ、まあインクがよく出ない万年筆は多分書きにくい万年筆。最低条件だと思いますけど。
思ったよりインク出てくるのは早かったです。あのインクが出るまで待ちますって言ってたじゃないですか。あの待ちますって言ってしばらくしたら出てました。
まあそんな待たないでしょうしね。
かわいい。あ、かわいい。この万年筆、
はい、
ペン先に顔が書いてあるんですよ。
あ、かわいいですね。あれ、かわいい、スマイルのウインクしてる顔ですよね。
そうそうそうです。めちゃくちゃかわいいです。
いいなぁ。僕も文房具欲しいんですけどね。文房具使っても宝の持ち腐れになっちゃうんで、
いや、持ち腐れにならないように。
頑張って勉強してくださいね。
頑張ります。なんかボールペンとか、はい、こういうペン系って楽しいですよね。
いいですね。羨ましい。僕も欲しいなぁ。
1000円ですよ。買いましょう。
さあ。
お、ということで、書くの皆さんおすすめです。
リンクを貼っておきますので。
はい、はい、
あとなんだろう、今日から6月ですねって話はもうしたっけ。
しましたね。多分しました ね。
ね、ダメですね。
6月はね、休日がない、あ、祝日がないんですよね、確か。
うちの大学は祝日でも授業ある日のが多いんで、もはや祝日とかいらないですよね。どうせ祝日でもバイトだろってなるんでね。まあ、祝日ってありがたくないですよね。
いや、まあ、ありがたい人はありがたいですよ。
いやいや、受験生はね、お家で勉強するはずですから、あんまりありがたくないと思いますけど。
って言っちゃった。
あ、まあまあ。そんな感じでね、みずちゃんと久々に来てもいただきましたので、楽しくお話
し
でき
ました。
した、次回以降のお話を軽くしていきたいなと思っております。今から。
お願いします。
前回ですね、最後の次回以降のお話で次のゲストの方がマムラリボードゲームに関係ない方と言っていたのですが、その方がの収録が29日になりそうなんですよね。なのでちょっと空いてしまいます。間に一つ企画を入れます。15日にちょっと出かけに行って企画を入れます。その企画に一緒に行ってくれる方はすでに見つかっておりますので、6月の更新強化月間として思いまして、6月を。
更新強化月間なんですか、6月は。はい。
6月9日。違う、9日じゃない。8日、日曜日ですね。各週日曜日。9時から10時までの間、空いている方がいらっしゃいましたら、ご連絡くださいと。
おお。
9時から10時じゃなくてもいい、8時からぐらいでもいいんですけど、空いている方がいらっしゃいましたら、ご連絡くださいと。楽しくミスターとお話をしましょうと。
なるほど。
日付がね、決まってなくて、向こう様、ゲスト様に合わせられるなら、こちらからコンタクト取るんですが、日付が決まって時間も決まっちゃってるので、こちらからコンタクト取るのが非常に申し訳ないというか迷惑なので、この時間は無理に開けてくれって言われて、もう無理ですって言われちゃうことが多いと思うので、もし空いてる方がいらっしゃいましたら、ゲストに来てくださいねという。
なるほど。
はい、コンタクト取って、空いてるよって言ってくれたら飛びつくかもしれませんし、リプライで。ゲストに来たいよって言われなくても、空いてるよって言われたら、あ、じゃあお願いしますって言うかもしれないんで。はい。あとなんだろう。一人だったら一人で更新するかもしれません。
お
頑張ります。
頑張ってください。はい、
そんな感じ。
私はその間勉強を頑張ります。
はい。ラジオ聞きながら、頑張ってください。
頑張ります。ようなような。
水ちゃんのね、話も結構してるので。はい。
そうなんですか？
聞いてないんですか？
ちょっと最近忙しくて聞いてなかったです。
はい、まあ忙しい中来てくださってね、ありがとうございますみつちゃん。
いやいやいや、これからもまたちょくちょく出ます。
はい、ちょくちょく来てください。待ってます。
はい。
はい。帰る場所をね、作っておきますのでいつも。
ありがとうございます。はい、そう。
はい。
リスナーさんからいただいたミープルのストラップ。
はい。
あれ、ちゃんと筆箱につけてます。
お、いいですね。
ありがとうございます。くださった。
ミープルストラップと、クリアミープルストラップと、私がカバンにつけているカタンストラップですね。はい。
はい。
つけておりますよ、我々。
つけてます。
いや、ありがとうございます。可愛らしいのをね。
そう、あれ、学校に持ってったら、これ何？ってみんなに聞かれて、ボードゲームの子供だよ、って。
ミープルを使うボードゲーム、ミスちゃんはやったことないんですけど。
そう、やったことないから。
カルカソンヌでもね。
なんでボードゲームだったっけなと。
カルカソンヌでもね、今度会った時に、会う時間がありましたらやりましょう。
はい。はい、ミープル可愛いです。
はい。そんな感じで、今回はお別れでよろしいですか？
はい、お別れです。
ミスちゃんとはしばらくまたお別れになります、リスナーさん。iPod やら、スマホやらの片手にね、目の前で、ミスちゃんに一緒にさよならを言ってあげてくださいね。
私生きてますんで。
それでは、今回のお相手、男子大学生のミスターと、
もう少しで女子高生も終わりのミスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
さよなら。
さよなら。
番組へのご意見ご感想は主にツイッターで受け付けております。ツイッターアカウントは @missxmiss_radio ミスかけミスラジオミスミスラジオ、もしくは、ツイッターハッシュタグでミスミスラジオとつけてつぶやいてくださいませ。
最初のミスはカタカナ、次のミスはひらがなですよ。もちろんブログのコメント欄でも大丈夫です。皆様の声お待ちしております。